今日のテーマがですね、皆さんももうご存知の通り、今日はすごいな、さすが。皆さん話題がすごい。注目度がすごい。9月2日生放送、定年延長確定と、イデコも期間延長、どうなる自衛官の人生設計ということで、お話をしていきたいと思います。日曜日の夜9時にもかかわらず、もうすでにすごい、今日50人近く、もうちょっとで50人いく、46人、7人ぐらいですかね、今視聴してくださってるのが。本当にありがとうございます。BGM ちっちゃいっすか？もうちょっと2つぐらい上げてみましょうか。では、皆さん、ちょっと飲みましょう、まずは。自分も今、娘たちをお風呂に入れて、頭洗って、なんだ、もじゃもじゃして、今、風呂上がりっていう状況ですけども。はい、今日もコップでいきますよ。よいしょ。よいしょ、よいしょ。ではね、まず今日も乾杯からいきましょう。今日は嫁さんの実家からいただいたアサヒスーパードライ 500ml。 普段あんまり3合缶1本飲めば十分なんですけれども、こういう時くらいしか飲む時がないので、今日は 500ml を開けたいと思います。ではいきましょう。なかなかいいんじゃないですか、これ。どうですか、これ、この泡具合。今日はいいでしょう、このバランス。なかなかいいんじゃないですか。よし、では皆さん、9月2日、今日も生放送よろしくお願いいたします。コメント、あとグッドマーク、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは皆さん、今日も楽しくいきましょう。乾杯。遠いな、カメラが。うまい。今日は皆さん、何を飲んでますか？いや、うまい。ビールはやっぱりグラスで飲むのが美味しいですよ。というのに、ずいぶん前に気づきましたね。1ヶ月、2ヶ月ぐらい前に。いや、ではちょっとコメントを、最初挨拶コメント読ませていただきますので、もうほんと、どしどしコメントくださいね。どしどし、遠慮せずに、どしどしコメントください。遠慮してたらもうもったいないですからね。波平さん、丸目さん、ゲス N さん、ルートさん、ハーヤンさん、高橋さん、星子さん、ヒロさん、しんちゃんさん、ゲス N 氏さん、ビングチさん、グリーンギジットさん、こんばんは。あと、オリーブさん、すんままさん、ルートさん、こんばんは。あと、乾杯ありがとうございます。あと、マサ TT900 さんも乾杯のノンアルということで、ちえちゃんさん、こんばんはということで、初めて来た方もいらっしゃると思いますけれども、またいつも見に来てくださってるけれども、いつも見に来てくださってるけど、なかなかこうコメントに踏み切れないという、いろいろな方がいらっしゃると思いますけれども、本当この場は聞いちゃダメなこともないし、言っちゃ、悪口とかダメですよ。だから聞いちゃダメなこともないし、いただいたコメントには、ほぼほぼ答えていきますので、遠慮せずに、お気軽にコメントどんどん入れてください。あと、コメント欄で質問して、私が分からなくても、コメント欄の諸先輩方、私より詳しい人、それぞれの分野のスペシャリストがいますので、そういった方々が教えてくれることもありますので、ぜひぜひお気軽にコメントしていただければというふうに思います。今日はノンアル 飲んでる方もいれば日本酒飲んでる方もいれば缶チューハイ飲んでる方もいれば、喉押し飲んでる方もいればと、皆さんそれぞれ の楽しみながらちょっとやっていきましょう。で、今日は定年延長についてということで、今週かな、先週もういつだ、今週か、今週ついに報道で自衛官防衛省も定年延長という報道がありました。で、防衛省としても、報道によると防衛省としても1歳から5歳6歳の範囲で、定年延長を考えているということで、まだちょっとね、はっきりしたところはわからないところはあります。はっきり言ってまだ話が上がった段階で、検討は、定年延長は2020年以降ということで、まだあと2年ちょっと猶予があるわけなんですけれども、とはいえ、今年来年ぐらいに定年する人以外はもうもろに関係してくる ところだと思うので、だから今50歳ぐらい、あと2人気ぐらいで定年だっていう方は、定年を間近にしてまた何年か伸びるという感じですね。だから本当に、今後人生設計をどういうふうにしていけばいいのかというところで、非常にこう衝撃を受けている方が多いんじゃないかなというところですね。あ、うまい。海軍曹さん、こんばんは。あ、間に合わなかったということで、大丈夫です。乾杯したばっかりなんで、もう一回乾杯。ちょっと今日、遠くてカメラが。ちょっと遠めに置いてるんで、あれですけど。水瀬さん、こんばんは。お邪魔します。ああ、どうも。おいで、いらっしゃいませ。今夜も楽しんでいっていただければというふうに思います。ピーマーさんこんばんは、ボサノバさんこんばんは、オリーブさんこんばんは。ということで、まずはそうですね、自衛官の定年が延長されるというその概要からもう一度確認していきたいと思うんですけれども、報道があったのが28日ぐらいですかね、8月28日だから、週頭ぐらいに、こう私が見たのは読売新聞で見たんですけれども、そこで、防衛省の延長されるというところで報道がありました。でその概要についてもう一度ちょっと確認してみたいところなんですが、記事だけ読みましょうかね。ちょっと待ってくださいね。まず記事を読むとですね、自衛官定年1歳から5歳延長と、人員不足解消ということで、防衛省は自衛官の定年を延長する方針を固めた。自衛隊の人員不足を解消するためで、2020年度以降階級に応じて定年年齢を1歳から5歳引き上げることを検討すると。定年が延長されれば、90年から96年、だからちょうど若年給付金ができた頃ですかねに実施して以来となるということで、だいたい30年ぶりぐらいの改正ということですね。この今のところ報道にあるのが、階級に応じて1歳から5歳引き上げることを検討するということで、階級に応じて1歳から5歳っていうのはかなり幅のある表現ではありますけれども、 これが何歳まず伸びるかですね。階級に応じてとはいえ、一番、どうなんだろう。まさか、例えば、ね、一層の人が5年伸びて、総長の人が4年しか伸びないとか、そういうことはないと思うので、どういう形で、この1歳と5歳っていう相当の幅を、そういうふうな差を出していくのかっていうのは、すごく気になるところで、1歳から5歳っていうふうに言ってるってことは、ある程度もう今の時点で、防衛省の上の方ではイメージしていることがあるんだとは思うんですけれども、皆さんどうですか、この定年延長っていうのは、現場、今現役の皆さんっていうのはどういうふうに捉えてますか。伸びんのっていう感じでネガティブに捉えてる人が多いのか、それとも、あ、これでちょっとは収入的にもだいぶこう変わってくるぞということでポジティブに捉えてる人が多いのか、現場の皆さんとしてはどちらで取ってる人が多いですか。そこが私としても非常に気になるところではありますね。その延長が伸びて収入がどうなるかっていうのは分かりませんけれども、ではその定年が伸びることで、前の動画でも話しましたけども、定年が伸びることで出てくる影響っていうのがいくつかありますよね。一つはもうコメントでいただいている退職金若年給付金がどうなるかっていうところ、退職金は簡単に言えば勤続年数が伸びればその分その倍率、支給率ですね、退職金ってどういう計算になってるかっていうと、定年した時の俸給だ、基本給ですね、基本給なので、基本給かける、もうビール飲んで酔っ払ってきて、基本給かける、あと勤続年数に応じた倍率になってます、これは多分他の公務員でもみんな同じだと思います。国家公務員の制度をもとに地方公務員だったり、そういったのをもうみんな制度作ってるので、だからどうでしょうかね。だから基本的に勤続年数伸びれば、俸給もある程度、上の人は昇給っていうのもちょっと抑制されてるので、俸給の伸びっていうのはない、あんまりちょっと抑えられてると思うんですけれども、勤続年数が伸びればその分倍率が上がっていくので、退職金的には基本的にはプラスだと。特に、若い時に任満期をもらった方、任満期をもらった方に関しては、1回受け取るごとに1任期分勤続年数マイナスになるので、勤続年数減らされていくので、その分退職金の倍率が減って、定年する時の金額落ちるっていうことになるんですが、ただその倍率ってのが35年、勤続35年でマックスの倍率なんですよ。今だと47倍ぐらいですね、だから35年以上だとその倍率が変わらないということは、例えば高卒で入隊して35年っていうと、53歳54歳ぐらいだから、それ以上長く勤務しても倍率は上がっていかないで、昇給もあんまりこう抑制されてるっていう状況だと、高卒まで入隊した人にとってはあんまりうまみのない、退職金的にはうまみのないような感じになりますね。ですが、その若い時に任満期もらった方にしてみれば、2万金をもらった人にしてみれば、その2万金もらったことで減った分を取り返す部分にはなれるので、そんな感じですね。だから遅く入った人とか2万金もらった人にとってはかなりプラスの、定年延長というのは退職金的にはプラスになるんじゃないかなと。高卒とかで入った方だとあんまりこうまみがないかなと、うまみって言ったらちょっと言葉悪いですけども、 まあ、そこまでプラスにはならないんじゃないかなっていう感じですね。で、若年給付金ですね。問題は若年給付金、これは本当にどうなるかっていうところですよ。うん、現場ではなんか噂ありますか？若年給付金なくなるんじゃないかみたいな、まあ、昔からそういうのはあるけれども、多分なくなるって言われて今まで30年ぐらい続いてきた制度ですけども、さすがにやっぱり定年延長となるからにはどこか改正が加わるかどうなるかというところですかね。どうなるかな。だから、その今まで若年給付金って60歳、他の公務員の60歳定年っていうのを基準に、その自分が定年して例えば54歳で定年した人であれば、60歳までの 6年分の収入を埋めるために6年分の若年給付金という形で今まで支給されてたのが、まあ、他の公務員が65歳定年になりますよと、65歳まで行けますよと。で、65歳まで行けるけれども、じゃあ自衛官が例えば3年伸びて57歳まで定年ってなると、むしろその勤続年数の差って開くんですよね。8年とか7年とかに、今までは6年ぐらいしかなかったのが、他の省庁が5歳伸びるけども5年伸びるけど、自衛官は3年とか4年だったら、むしろ格差は開いてしまうので、そうなると若年給付金の意義からすれば、その保障するべき年数が増える、イコール若年給付金の額としては増えるというような考え方にはなるはず。ただね、その他の公務員もじゃあ素直に65歳まで勤務、定年伸びるかっていうと、そういうわけじゃなくて、60歳まではその、まあ、正規雇用みたいな、今まで通り正規雇用で、60歳以降は、再任用っていう形になる可能性が高いそうですね、うん、で、給料が7割その60歳で1回こう区切りを迎えて、それ以降は現役というか、60歳以降はそれまでの7割ぐらいの給料にこう抑制されると、だ再任用みたいな扱いになるそうなので、そういったところも踏まえて、その若年給付金で保障すべき範囲がどこまでなのかっていうところで、増えるのかそれとも減るのかっていうところがかなり変わってくると。だからこの辺もまだ全然情報も入ってきていないですが、まあ、大きくここはその定年延長どうなるかっていうところによって変わってくる部分ですね。ただ、まあ、退職金にせよ若年給付金のことにせよ、まあそっちはこれからどうなるかちょっとわからないですけれども、純粋にその勤続年数が伸びるっていうことは非常に収入的にはプラスですよね。今までその54歳とかで定年をし、まあ、総長とか、まあ、1位とか、よっぽど偉くない人でないか、偉い人じゃない限り、再就職すると給料どれぐらいかというところを考えてみ、自分の父親も含めてなんですけれども、月15万ぐらいの給料、再就職先で月15万ぐらいの給料しかもらってない方が非常に多いと、それぐらいが大体平均値、うん、なのでそれに比べれば、まあ、若年給付金がたとえ若干減ったとしても、まあ現役として収入を得るメリットの方が収入的には大きいんじゃないかなという感じですね。っていうか、すごいな今日のコメント、もうこれ読み切れないぞすでにそう、退職金若年給付金は別として、その勤続年数が伸びるっていうことは、それだけ現役時代の収入が増えるわけですから、ボーナスももらえるし、だそう考えると、もう若年給付金若干減ったとしても、それは補って余りある収入的なプラスにはなるんじゃないかと。だって1年でね、何百万、500万、600万ぐらい違うんじゃないですか。 でそれに合わせる方、合わせたかどうか分かんないけど、ただね、イデコも65歳まで、今は60歳までですけど、それが65歳までなるんじゃないかというような報道も出ているので、やっぱこれから生きる私たちはもう65歳まで働くということをデフォルトとして考え、それが65歳まで働くんだというのを基準にしているとしておくといいんじゃないかなと、そういう人生設計を立てるべき時なんだろうなと思いますね。丸目さん、大型持ちの方で病院等の職員送迎というか、やっぱあれですね、運転再就職でドライバー系は多いですね。あの幼稚園の、幼稚園バスの運転手さんとか、うん、そういう介護関係 の、 あの、ね、送り迎えの運転手とか、やっぱドライバー関係行く人は多いみたいですね。ヒロさん、ちょうど3年後定年伸びるか、あ、3年だとギリギリ伸びちゃうんじゃないですか。うん、3年後定年だとギリギリ伸びちゃうかもしれないですね。ゴール直前でこう、あと1周みたいな感じになるのかな。グリーングジットさん、だいぶ前に受験しましたが、アドバイスで23日に受験ということですが、試験日が近いのでもう新しいものは解かない方がいいと思います。復習に切り替えた方がいいと思います。あ、ルートさん、この質問なんですが、23日に教養試験を受けるんですが、教養試験対策をどうしていたのか聞かせてほしいです。私は覚えてないんですよ、残念ながら。教養試験は鉛筆を転がして受かったんじゃないかっていう、全然記憶にないですよ、その試験が。その試験票を忘れ、受験票を忘れたっていう記憶しかないですね、残念ながら。ここは諸先輩方に聞いていただくのがいいかなと。ボサノバさん、入隊して保険の指導はあると思いますが、それは指導があった日に加入しないといけないですか。基本的にはその場で書かされます、申し込み書だから。まあ前、だいぶ前の生放送かなんかでも、あと動画、新隊員の保険の入り方みたいな動画が別にあると思うので、そちらを見ていただけると、まあどんな保険入ったらいいかっていうのは大体わかると思うんですけども、基本的な考え方として、新隊員は、病気と怪我で入院したりなんだりした時の保障をちょっと手厚く入っておいて、生命保険はそんなにいっぱいいらないよということだけ、うん、生命保険少なめ、病気怪我の保障多め、入院した時の保障多めという感じのことをちょっと覚えておいてもらえればいいのかなと思います。あと動画ご覧ください、別にあるので。ピーマーさん、工科高校についてどう思いますか。高等工科高校、まあ志があるんだったらいいんじゃないですか。お給料ももらいながら勉強できますし、うん、相当やっぱり厳しい世界だと思うの で、 で自衛官の訓練しながら高校の勉強もするっていう、それこそ二刀流みたいなのをやっぱり3年高校時代、青春時代過ごすので、それを乗り越える、そこまでして陸上自衛官になりたいという熱い思いがあるんだったらいいんじゃないかなと思います。私は高等工科学校商工じゃないので、なんとも実際どうなのかっていうのはちょっとわからないんですけれども、うん、もし多分このコメント欄にも少年工科学校出身の方いらっしゃるんじゃないかな、もしそういう方いらっしゃれば、教えてあげてください。ピングチさん、体調、今夜はコメント拾う大変です。そうですね、もうすでにもうかなり出遅れてます。復習メインでの勉強で頑張ります。そうですね、もう23日、あと3週間ですか、ちょうど、うん、頑張ってくださいね、ルートさん。最後は自信なので、不安だと思ったらもうせっかく解いた問題も見直した時に、あ、本当これいいんだっけってなっちゃうし、もう自信を持っていくしかないですよ。だからその自信を、イグジットさん、グリーンイグジットさんがおっしゃってるように、その自信をいかにこう持っていけるか、うん、だと思います。応援してます。星子さん、こんばんは、どうも。普通科は過酷、若年給付金なくなると。やっぱ普通科は過酷ですよね。定年50代でも、 50代でも辛いよな、前半でも辛いので、やっぱり その辺は配置とかそういったところで調整になるんじゃないですかね。うん、配置次第、今は業務隊にも若い人たまにいらっしゃいますけども、業務隊はもうそういう50代の人しかいなくなったり、共通職域で、まあ、文書関係とか人事関係とかそういったポストにもどんどんそういうなる年齢の人がなっていくんじゃないかなという感じですね。ヒロさん、小が5年、イソが1年と。いやでも小の人が5年伸びてもね、ポストないですよね。どんどん後輩も来る中で、そんなに小のポストがあるわけじゃないだろうから、まあ、どうなんですかね。難しいとこですよね。かといって上が1年しか伸びないのに下が5年伸びて、その階級低い方が残れるみたいなのもまたおかしな話になっちゃうし、ちょっと難しいとこですよね。え、ちえちゃんさん、まだ下に降りてきてないかわからんって言ってたと。ああ、なるほど。そうですよね。まだ報道で出たばっかりで、その具体的な検討っていうのはこれからだと思うので、まだわかんないですよね。俺のチャンネルさん、そうって結婚できますか？そうになれば余裕ですよ。結婚できますよ。私も3層の時に、まあ、3層の時って今も、まあ結局3層で終わったんですけど、3層でまだ22ぐらいで結婚しましたから。うん、そんなにバカみたいに贅沢な暮らしなければ全然やっていけるんじゃないですか。ヒロさん、一線は、第一線は厳しいと。厳しいですね。やっぱその辺の舞台内でどういう年齢層の人をどういう役職につけるかっていうところもかなりこう変わってくるんじゃないかなと思いますね。ルートさん、自衛隊では海上保安官なんですが、やってみます、見せますと。ああ、素晴らしい。いや、なんかこのチャンネルって、自衛官だけじゃなくて、消防士の人だったり、他のその公務員の方も来てくれるんで、すごく嬉しいですね、私も。うん。やっぱり、まあ、部署は違えど、やっぱり共通するところが同じ公務員でもありますし、やっぱりその、第一線で厳しい任務をこなすっていう、境遇も、やっぱり同じ似たようなところがあるので、まあ、参考にしていただければと思います。ちょっと今日鼻ちょっと暑い、ちょっと窓開けますね。そう、寒いんですよこっち。もう夜風が冷たくて、窓開けて寝たらもう風邪ひきますよ。皆さんのお住まいの地域どうですか？もう山形は夜、朝晩はもう寒いです。下世に収入はさておき、戦闘員としてはどうなのかな？だからそこですよね。だから自衛官はまあいろいろ役職によって違いはありますけど、戦闘員であることは変わりないので、ただその戦闘員としてやっていくためにやっぱり年齢的に厳しいということで、今まで若年定年制を取っていたと。それが人員不足解消のために定年延ばすということになるので、その戦闘員としての運用ではないんだろうなとは思います。定年が延びた50代中盤後半の方々は、戦闘員としてのことを期待されているわけではないんじゃないかなとは思いますね。海軍曹さん、船乗りはきついかも。まあ船乗りもやっぱりそうですよね。しんちゃんさん、私は元自衛官なんで、隊長と同じく現役自衛官の定年延長に対する反応が気になります。階級が上がるほど定年延長短いんじゃないでしょうかねと。どうなることやらというところですね。現役の人たちがどういう捉え方をしているのかっていうのはすごく気になりますね。野獣先輩、自衛官候補生は何点受かりますか？いきなり何点で受かる、分かん、何点満点なのかすら分からないですね。多分地本の方とか諸先輩方、お答えお願いします。下世年始、どんな年をとっても戦闘員に変わらないと思いますが、今流行りの文書と事務仕事をしていただければなと。そうですね。その YouTube のコメントでもいただいたんですけれども、 ぱりその若い時に将来使える技能をどれだけ、特技をどれだけ身につけておけるかっていうのはこれから非常に大事になってくるんじゃないかなと思います。ずっと体力勝負でそういったなんだろう事務系とかパソコンとかそういったのをずっとスルーして50代とかにその体力勝負できなくなってしまった時にやっぱりそういった何も技能がないと、まあ、今まで以上に厳しい終盤戦になるんじゃないかなという気がしますね。青木さん、自衛隊楽しかった？楽しかったですよ、私は。いろいろ仕事も任せてもらったし、いろんな部隊行かせていただきましたし、本当自衛隊楽しかったですね。そういろんな部隊行ったといえば、私の原隊である第6特化連隊がなくなるという報道が今日ありまして、新聞で、福島民友で、ああ噂には聞いてたけどついにかと思ってちょっと寂しい気持ちになってますね。第6特化連隊っていうのがもう消えちゃって、郡山駐屯地も500人ぐらい削減になるということで、まあ相当少なくなりますね。500人って言ったらだってねえ、相当ですよ。なんか特化もそうだし、戦車もそうだし、もう不遇な時代ですよね。もうずっと不遇ですけども、なかなかきついなといった感じですね。なんか原隊なくなるって寂しいですよね。なんかこう第6特化連隊っていうその名前がなくなるっていうのがもう寂しいですね。ヒロさん、任満期2回もらったから倍率が増えると。そうですね、その分をまあ補える可能性はありますね。ボサノバさん、一般総合生受かったのですが、これで正社員になるわけじゃないですね。また違う試験ありますね。その試験は難しいですか？とても心配。そうですね、一般総合生で受かったんであれば、建前上は、定年まで入れるのかな？遅かれ早かれ、その、早さ、一選抜、その、どれくらいのスピードで層になれるかって、層になれば定年まで入れるわけですけど、3層になれば層まで入れるわけですけど、その3層になるための試験を受けなくてはいけなくて、それの成績によって速攻で3層になる、若くして3層になる人もいれば、いつまでも試験受からなくて、遅くなる人もいる。ただあんまり時間かけすぎるとお前やる気あんのかっていうことで途中でこう退職を余儀なくされるっていうこともあるみたいなので、一応建前上は最終的にはその3層にはなれるはずだけど、なかなかそうもいかないという、だから結局は試験受からないといけないってことですね。で、試験に関しては私もその3層になる時の試験を受けていないので、申し訳ありませんが先輩方よろしくお願いします。早さん、再任用的な立場であれば延長定年はプラスと捉えていますと。オリーブさん、障害年収増えるからポジですかね。意外予想、2層以外1歳、1層から1位が2歳、3歳から1歳、3歳、小歩4歳、小5歳。ああ、なるほどね。まあでも2年伸びるだけでも違うかな。まだ分かりません。ちえちゃん、とにかく命、命にして、とにかく命に従うって言ってた。まあそれしかないですけどね、従うしかないんだけれども。ザッキーさん、こんばんは。現役46歳、給料がもらえるのは嬉しいけど、若年給減るのはどっちがいいのか微妙ですねと。現場の平均年齢が上がってる今、年を取っても一線で働く期間長くなる体力に厳しいと思います。今ですら50歳の先輩がまだ一緒にミサイル搭載してますからと。じゃあその、若年給付金の計算してみましょうか。今はだいたいいくらもらえる。そんで、それが年数短くなるとどれぐらい減っていくのかというのをちょっと計算してみたいと思います。今この場で。ですがその計算の前に、ちょっとなくなったんで2杯目飲ませてください。 じゃあ2杯目いただきます。まあ皆さんもちょっと飲みながら今準備しますので、まあでもおそらく多少若年給付金減ったとしても、その伸びた勤続年数伸びるプラスの方が絶対多いはずですっていうのを今からちょっと検証してみましょうか。ライブでせっかくなので皆さん心配だと思うので、やっぱりその心配って何かっていうと、先が見えないから心配、具体的な数字が分かんないから心配なので、具体的な数字さえ分かってしまえば、あ、なんだこんなもんかというような感じになると思うんで、ちょっとそこやってみましょうかね。で今から使うのが、ちょっと一回数字消しとくか。今から使うのがこちら。今画面表示させましょうか。ウィンドウキャプチャー。Excel。ウィンドウ。まあ、ご存知の方も多いと思いますが、若年給付金を計算できる Excel で作った表でございます。これがですね、これを使って今から計算をしていきます。これでいいか。では、今から計算をしていくわけなんですけれども、まあ、1年、その例えば60歳を今と同じく若年給付金の計算の基準を60歳とした場合、今と基準は変わらなくなった場合で、退職金が1年伸びるごとにどれぐらい若年給付金が減ってくるのかというところを計算してみたいと思います。で、まあ、報給は42万ぐらいにしておきましょうか。まあ、いろいろ人はによります、よると思いますけれども。で、まず、今と同じ54歳定年の方で、60歳まで6年間あるので、6年分の若年給付金を支給されるとき、金額としてはどれぐらいかというと、1回目が420万ぐらい、425万。で、2回目が1023万。合わせて1448万。というのが、今のところですね、54歳定年の方で、これが定年が1年伸びました。で、55歳になったとして、5年分の若年給付金になった場合どれぐらいになるかな。ちょっとこれメモしながらやろうかな。1450、あ、皆さん覚えておいてくださいね。これ今ペンないどれぐらい変わるでしょうね。メモ帳。1回5年だと1450。次。じゃあこれが5年、6年だと1450で。で、5年、はい、5年、1年、勤続年数が伸びると若年給付金が1年分減って1227万です。で、これがさらに、定年が2年伸びた場合、56まで勤務できるとなると60歳まで4年間になるので4年分の若年給付金になります。そうなると四捨五入して997万ってとこですかね。はい。で、3年伸びたよ、57まで勤務できる、60歳までは3年ということになれば、756万で、4年伸びたよ、58まで勤務ということは60歳まで2年分、504万 で1年5年伸びたよと、59まで勤務できるよとなると若年給付金的には、252万というような感じになります。いかがでしょうか。なので、これをまとめると、ちょっと表にまとめようかな、54定年55 56、若年給付金で、1450万で1227で997で756で504万で252と、まあこんな感じになりますかね。ちょっと字がちっちゃいか。こんな感じですかね。だから1年1年短く、あと1年勤続が長くなるたびにだいたい200万ぐらいずつですかね。230、まあ俸給が42万で定年した場合ですね、1年定年が伸びるごとに230万円ぐらいずつ、200、まあ大体200万と思っておいてください。200万ずつ若年給付金が減ってくるという形になるようです、今回の計算でいけば。ということは、まあ、現役のまま例えばもう50歳ぐらい定年間近になれば40年収600、総長とかでも年収600万ぐらいですか、定年すること。月40ぐらい手取りでボーナス2回考えると、まあ600万ぐらいってなるとね、600万、定年が1万の1年伸びるごとに600万円ぐらいずつ収入がの200万減るけども600万、収入が入ってくると思えば、やっぱり普通にもらった方が、定年帳で普通に収入もらった方がプラスにはなるんじゃないかなと、うん、いう感じにはなるんかな、うん、ですね。そうだ、若年、今の計算ですよ、今の計算方法だと、今のその若年給付金の試算計算方法だと、だいたい1年定年が伸びるごとに200万ぐらいずつ若年給付金の金額としては落ちていくと。あとこれはその人の俸給だったりそういったところにもよりますけれども、そんな感じですね。そうだから、まあ、これをどう取るかですね、うん、だ、ちなみにこれすごくないですか、この計算のやつ。これ今500円で500円で販売中なので、ぜひ興味のある方は使ってください。まあこんな感じです。そうそうそう、 よいしょ、はいどうも、ただいま戻りました。そんな感じですね。そんなに定年延長になって若年給付金が減ることを恐れる必要はないと。若年給付金1年定年が伸びても200万減るだけ。それに比べて現役として働き続ければそのね、5、600万は多分収入として維持できるので、そっちの方が全然いいというふうに私は思います。どこまで行ったっけかな。いかがですか。ちょっとその具体的な数字が見えるとまた違うんじゃないかなというところですね。どこまで読んだっけ。すごいな、もう。どこまで行ったすごい。あ、この辺までだな。ミサイルとザッキーさんのとこを読んだとこまで。ヒロさん、ぶっちゃけうちらにも情報がない。そうですね、まだ上の方もまだ確定してないんで情報は下ろしてきてない形だと思います。まだ全然上の方でも決まってないんだと思います。野獣先輩、2週間後試験です。頑張ります。頑張ってください。オリーブさん、5時、起きてすみませんと。グリーンゲージさん、野獣先輩頑張ってください。お野獣さん、皆さん応援してくださって、私からも頑張ってくださいという感じですね。ルートさん、自分も2週間後試験なお互い頑張りましょうと。いつかどこかで会うかもしれない。で、まあこの、ね、名前は本名じゃないと思うけど、当然一旦定年退職して再任用でもいいかなと思いますと。なるほど、まあ、それもありですね。水瀬さん、うちの会社では数年前に定年退職が65歳に延長したのですが、企業全体の人件費には一切手をつけず、単に現役社員の収入を減らして60歳以降の社員を振り向ける何の工夫もない着地を。ああ、それはきついですね。ああ、予算は人件費はそのままで、その去る人を減らしたら当然薄く広くになりますもんね。わあ、きついな、それは。それ若い人は大丈夫なんですか。辞めてったりしないですか、そういうので。ふざけんなみたいな。でもまあ自衛官でもそうですけど、やっぱり若い人を入れて入れないことには根本的には解決、根本的な解決にならないですよね。だから今回も人員不足のために定年延長っていう形になってますけれども、人員不足を解消する一番やっぱりまっとうな方法ってのは新隊員を増やすことですね。若い人を増やすこと。じゃあ若い人が入ってきたくなるためにどうしたらいいかっていうかと、やっぱ若い人の待遇、まあ若い人だけじゃないけど、自衛隊として魅力のある待遇をしっかり確保するっていうことが、まあ、成功法だと思うんです。定年伸ばすんじゃなくて、だ定年を伸ばせばね、何千人っていう人がそのまま、下手すれば何万人、何千人っていう人がその残ることになるわけですけれども、その分を若い人の待遇を上げるためにのお金として使ってほしいなと思いますね。やっぱりね、成功、そこを待遇改善っていうところをスルーして、やっぱその定年延長とか、あと入隊を32歳まで入れるようにするとか、そういうね、成功法、成功法でいかない限りは根本的な解決になりませんよね。そんでなくても今求人いっぱいあって、どこも人材の取り合いなのに、待遇そこで改善しなかったら、そりゃ人材確保の競争には負けますよという感じですよね。ヒロさん、再任用って検定類は現役と一緒、給与は削減、なおかつ再配にも生かされると。再任用もなかなかこう迷ってる方が多いみたいですよ。イデコは65歳までマジと。これも昨日だか一昨日あたりポッと出て、まだ全然これから検討するみたいな感じですけども、まだ詳しくは出てないですね。ただまあイデコは単純に伸びたら嬉しいなっていうだけなので、高橋さん、公務員は公務員で終わった方がいいと思います。会社大変ですと。そうですよね。その 公務員は公務員でやっぱりその今までこうキャリアを積み重ねてきてそれなりの立場地位にあった人が再就職するとゼロからのスタートになるんですよ皆さん。やっぱその今までいろんな部下がいて、でね、いろいろこう率いてきたという管理職にあったっていうプライドがある中でまた一から何もわからないゼロから一からつかゼロからの全然違う業種に行くっていうのはそりゃやっぱり仕事を覚えたりするのも大変だけ体力的にも大変だけ何よりその気持ちの面でどういうふうなそのね気持ちの整理をつけてゼロからスタートするかっていうのはまた難しいところですよね。そうだからそのプライドを捨てきれずにやっぱその辞めてしまうっていう自衛官もかなり多いみたいですね。ピングシさん皆様は体調に今回のテーマと違いご報告させてもらっていいでし良いでしょうかと。ああどうぞどうぞ。 そろそろ後期、あもう後期終わりか、9月だもんね、4567891、あもう終わりか、そろそろじゃああれだ、配属部隊がいよいよ具体的になってくる頃ですね。クナヨアさんこんばんは、とこんばんは、あと3週間しかありません、怖いです、大丈夫、頑張って頑張って頑張ってとしか言えないけど、頑張ってると思うけど、本当さっきあの別の方へのアドバイスもあったと思いますけども、あとはもう本当に自信を失わないように、大丈夫だから今までやってきたことを積み重ねてきたことを信じてやるしかないですもんね、最後まで。そうそうそう、クジラさんお久しぶりです、定年長みんなやっぱ気になる視聴者数、視聴者数すごいですねと、あすげえ60人、これ最高記録ですね今までで、うわありがとうございます、本当にグッドマークもありがとうございます、グッドボタンもありがとうございます。エビユズさん、ケイチさんのところみたいになるのかな、定年長の俸給表は気になりますと。そうですね、伸びる先が今のままの収入でただ伸びるのか、それとも再任用みたいな感じで落ちて伸びるのかっていう、そこがやっぱ一番まずはポイントかなと思いますね。結構近く感じます。ゲストさん、イデコは69府でも掛け金ニーサ投資信託分配する配率を比率を変えるといいのは心配です、そこを期待してますと。うん、そうですね、イデコもどうなることやら。グリーングズさん、積み立てニーサ始めました、イデコは考えています、60歳まで解約できないそこがと。まあイデコはそういう老後資金のためなので解約できないのがデメリットではあり、反面60歳まではもう手つけられない、確実にストックされるものなので、そこがメリットでもありっていう表裏一体の部分があるので、うん、ただ本当その税が戻ってくる節税効果を含めればものすごいプラスにはなりますね、うん、毎年のやっぱりそのプラス分があるので、そこは非常にメリットかなと思います。そうですね、人それぞれそのあたりの不安というか感慨深いところありますよねと、うん、東京暑いですか、クナヨさんあと3週間何控えてるの、自衛隊の試験ですね、クナヨさんも結構この生放送にはそのこれから自衛隊受けますっていう方が多く遊びに来てくれてるので、なんか分かんないことあったら聞いてみるといいですよ。星子さん、高等工科学校の卒業生立教で受け入れていました、彼らの本音は3年で燃え尽きているのと任官して目覚めるのとはっきり分かれます、優秀な人材に限って辞めていきます、京都大学に入試学し直して教え子を得ました、その分立教で会の人ほど頑張ってますねと。なるほど、うんうんうんうん、まあ高等工科学校入った時点で基本優秀ですからね、本当に優秀な人は自分で何かやりたいっていうのを見つけて辞めていきますし、どこでその仕事の面白さに気づくかってことですよね。私も20歳で立教行きましたけど、全然もう立教終わったら辞めてやるぐらいの感じでやってたので、かなりあの成績悪かったですけども、やべえこれコメント読んでたらもう他の話題に終わっちゃうなこれ、体調の動画見てうちの娘にも撮れるしかしっかり 特に女子は衰えも人それぞれだと思うので、体力と仕事を続けられる技術者しか取得する。そうですね、何があってもいいように、やっぱりもちろん自衛隊の仕事も頑張るんですけど、やっぱりそういう仕事をしている中で覚えた技術でまた別の道を見つけることもあるし、自分のいた組織がなくなるのは寂しい。そうですね、これで2回目ですね。私もともと六徳の第5大隊っていうところにいたんですけれども、五大隊がまずその亡くなって、その部隊改編で亡くなって、それで普通科行ったんですけど、やっぱりその時はやっぱり特科がいいと、普通科行きたくないって言って特科に残った人がね、その普通科行く人の要因選びもかなり難航したんですけれども、私はまあ、あ俺行きますみたいな、新しいとこ好きなんで俺行きますっつって自分で希望して行ったんですけど、まあ、その時は本当に鬱になる人がいたりなんだりで結構大変だったんですけど、やっぱ今となって思えば普通科に、あの時普通科に意を決して行った人が正解だったなと思います。普通科は絶対なくならないし、人も多いからいろいろ、やっぱ特化とか人の少ないところに比べれば楽だし、うんですね。まあでも寂しいですよ、やっぱり。またその中に第6特化連隊、第5大隊っていう自分がいたところは、その第5大隊第10中隊っていうところはなくなったんですけど、まあそのでも第6特化連隊っていう大きな看板はまだ残ってたので、やっぱそれが自体がなくなるっていうのはやっぱ全然違いますよね。ゲス NC さん、第6特化連隊激しく動揺、また行けねえ、郡山駅前のアーケードでまた酔いつぶれたいですね。俺の言ってた場はまだあるかな。明日から高校、明日から高校、あそうなんすか、まだ夏休みだったんだ、すごい、頑張ってください明日から。ゲスさん、N氏さん、タック応援してます、また来ま、ま、ぜひまた遊びに来てください。今夜は自分はすごく気分がいいです、娘から朗報が来たので、と。お、何でしょうね。ビーマーさん、星子さん燃え尽きますか、中2の孫が進路を悩んでます、高卒後に自衛官を目指しても遅くはないのかもしれませんが、気持ちが変わる前に自衛官の世界にとも思ってるみたい、本人は最後は本人次第ですね、と。うん、そうですね、やらずに後悔するならやって後悔した方がいいと思うし、ただ一生のことなので本当によくよく考えて決めるべきですね。グリーンギジットさん、ルート、学生時代は夏休み明けは嫌でした、今も世間が休みの時も仕事です、と。そうですね、世の中甘い時もあれば甘くない時もあるんで、うん、そうそう、調子いい時もあれば悪い時もあるし、まあそれでもなんでかんで人は生きていくので、うん、そのね、意外にそのあ最悪だなって思ったことが次のそのあやったぜっていういいことにつながってたり、うわやったぜっていういいことが実は次の悪いことの布石だったりと、意外にいいことが悪いことのきっかけになってたり、悪いことがいいことのきっかけになってたりっていうことは、人生でそういうふうに積み重ねていけばそういうもんだなっていうのもあるので、一概に甘くないとも言えないし、まあ、何が良くて何がいいことかっていうのは最後死ぬ時にならないと分かんないってことですね。人間万事、私の好きなことは人間万事塞翁が馬っていうのがあるんですけど、そうだから全部つながってるから、まあ一喜一憂しないってことですね、いいこと悪いこと。ピングチさん、まあ定年が伸びたことよくある、悪くもあり、現役の方にとって複雑なところかもしれない。そうですね、複雑ですね、すげえな、どこまで行ったっけ、また飛んだ。グリグスルーツの学生時代は 夏休み明け嫌ですよね。気分変えて頑張ってください。コメント数やばいです、これ舞台定年延長嫌がってる方多いですね、その体力、ああなるほどね、やっぱり体力的な不安は絶対ありますよね、今でもきついのにみたいな。ヒロさん、今のエクセルソフトいいですよ、いじれますし、と。そう、いじれるんですよ。 やっぱ自分で計算できるっていうだけでも全然違うと思いますよ、安心感が。水瀬さん、若い人ほど転職当たり前の時代なのにふざけんなと思怒っていました。私少し怒りました、なかなか会社の経営ってのはまた難しいところだと思うんですけども、定年延長となると再就職される方はその分年齢上がっちゃう、不利ですよ。まあそういった面もありますね。そんでなくても50代ってだけでやっぱり不利なのに、これがさらに、上がってくるとまた、ね、再就職斡旋もまた大変になりますね。クジラさんはすごくわかると思いますけれども、現場のことを考えないと組織は潰れます。特に制服系の仕事は士気の低下がと、記号計画復活するかもしれないですね。ザッキーさん、その場しのぐに 国の方針ですかね。事務機材を定価で買うけど修理費ないから使えないプリンターとかパソコン転がってる始末で、最近ようやくリースの方が安上がりと気づき始めたみたいで、リースに切り替え始め、ああそうなんだ、そうそう、リーマンショックの資産価格はほぼ5、6年回復してますね。もっと早いんじゃなかったでしたっけね。ああ資産クラスによるのかな。ピングチさん、娘から良い知らせが来ました。広報の方と隊長からのアドバイスで循環を取りたいと言い続けたら、今の副隊長が若いこともあったので娘ともう一人希望者がいたらしく、総の試験の時期と同時期くらいに循環の試験などを受け入れるように勉強を図ってくださいように話してくださるそうです。あとは本人次第でうまく伝わるか分かりません。副隊長から選抜目指せよ頑張るようなアドバイスと、励ましてくださったみたいで親としては少し希望。ああすごいすごい、やっぱり言い続けることが大事なんですよ、枠はいくつ、枠はいつ来るかは分からないけども、言い続けてれば枠、いざ枠が来た時に、あいつそういえばなりたいってずっと言ってたなと、ちょっとあいつに声かけてみるかってなりますから、そうそう、言い続けることが大事。いやおめでとうございます。とりあえずおめでとうございます。すごい素晴らしい。クジラさん、給料値で年齢を見ただけでしょうねと、若年ももらえるか怪しいわと、胃がん退職層ちょっと増えるかも。なるほどね、なるほどなるほど。あれここまでか。あ、ようやく追いついた。本当これだけで記事にできそう。いやでも本当ようやく、ちょっと2本目いこうかな。でも本当、まあこれから1本はいっちゃった。人生設計どういうふうにしていくかっていうのは本当に難しいところだと思うんですけれども、その難しくはあるんですけど、私たちって、私は現役じゃないけど、まあ誰でもそうですけど、あの退職金とか若年給付金とかそういった自分にはどうしようもないじゃないですか。もう国が決めたらそれに従うしかないし、まあ、給料でも何でもそうですけど、もう上が決めたら基本下の人ってのは、あ冷えてる、保冷バッグいいっすねこれね、アメニティ。その自分ではどうにもがもうできないところを心配しててもしょうがないんですよやっぱり基本。逆にじゃあそれがどうなってもいいように今自分にできることは何なのかなっていうところを考えていかなきゃいけないと、自分が今できることをやっていかなきゃいけない。心配しても仕方がないことは自分では、ね、心配したってどうになるわけでもないし、自分たちが何か言ったからって変わるわけじゃないので、じゃあ自分ではどうにもならない、じゃあ自分は今何すればいいのかなっていうのをやっぱり考えていく必要があると、でそれをやっていく必要がある。じゃあ3杯目缶2本目いただきます。もう今日酔っ払うまあいいか、で、じゃあその今自分にできること、結局自助努力ってやつね、自助努力、自分たちに今できることは何なのかっていうのを考えていくと、やっぱり結局最終的には収入面だったり、老後お金大丈夫かな、生活していけんのかなっていうところだと思うので、そうなってくるといかにこう 定年後に向けてお金を準備できるか、資産を形成していけるかっていうところに最終的にはたどり着くと思うんですよね。その手段としてイデコだったりニーサだったり共済貯金だったりっていうそういう制度があるし、じゃあその制度、例えばイデコ、ニーサ、共済貯金の何でも貯蓄をするためにじゃあどうしたらいいかっていうと、無駄なところを、家計を見直して無駄なところを少しでも減らして、いかにその貯蓄だったり投資に回せるかっていうところの勝負だと思うんです、結局は。うん、結局はそれは定年が伸びようが何伸びまいが、そこは関係なくやらなきゃいけないところで、自分に今できることは何かな。あ、自分たち定年が何歳になってもいいように、なんだ、何歳になってもいいように自助努力で資産形成をしていくことだと、自分たちで老後資金をしっかり準備していくことだと、定年が伸びようが伸びまいが、退職金、若年給費どうなろうが、まずは自分たちの資産でどうにかしようっていうその心意気心意気を持って準備していくことで、自衛官の場合はじゃあその、ね、限られたお給料の中で、限られたお給料の中で、どれだけ資産に回せるか、資産運用とか貯蓄に回せるか、自分が使いたいところに回せるかっていうと、まあ、簡単なことで無駄なところを減らして自分が使いたいところに使うっていうだけなんですよ。回すってだけ。で、その時にじゃあ自衛官にとって、何年、自衛官にとって何が一番その無駄なお金かっていうと、やっぱり保険なんですよ。これは本当にね、たくさんの自衛官のご相談に乗ってきた中で、一番は保険、もう一つが携帯代、うん、スマホにお金かけすぎてる、そっ、大体この二つですね。まああとはマイホームかな、ちょっとマイホームにお金かけすぎてる。だそういう、まあマイホームは別として、うん、とにかく退職金と若年給付金を当てにせずに、自力で少しでも早くイデコとかニーサとかそういった将来の貯蓄目標を定めて、それに向かって一歩踏み出していくっていうことが大事だと思います。うん、これは繰り返し何回でも言いますけれども、そのために無駄に保険にお金払ってる場合じゃないんですよ、もはや。まあ、皆さんその団体保険だったり民間保険合わせてもう4 5万も6万も入ってくる、はい、払ってる、うん、5万も6万も払ってる自衛官が本当に多いので、本当にそんなに保険にばっかりお金払ってていいのと、本当にあなたはその保険にお金を払うことがあなたが使いたい使い道なのっていうことですよ。うん、これはもう、これも繰り返し何回も皆さんにお伝えしていることですけども、保険料、月の保険料としては、独身で1万円以内。どんなに手厚く書いても、独身で1万円以内。で、ご家族いらっしゃる方、結婚してご家族いらっしゃる方は、家族全員団体保険民間保険含めても2万円以内で納めようと、2万円以内の予算でやってくださいと、まあ、これは年齢にもよるんで一概に 100% 一概には言えないんですけども、ほとんどの自衛官はどんなに手厚くしたとしても2万円以内に納まる方がほとんどです。団体保険民間保険あと家族全員の保険合わせて、だから2万円以内で収まるはずの保険料を3万も4万も払ってたら、それだけでも月にね、1万2万3万って自分で無駄金を捨ててることだし、給料を自分で下げてるのと同じなんですよ。逆に保険をしっかり見直して、その分を イデコなりニーサなりっていう運用だったり貯蓄に回せば将来何百万何千万っていうその差が出てくるんですね。うん、本当にそのことはと耳たこだと思いますけど、この生放送だったりね、私のブログ読んでくださってる方は本当耳たこだと思いますけど、本当にその月1万円なり2万円の差が時間が経つにつれ本当に大きな差になる。団体生命保険だけで1万円ですよ、毎月。団体生命保険で1万円以上違いますよ、それをどうするかによって。だから本当その自衛隊としても将来設計だったりそういう金銭管理教育っていうのをやるにあたって、その根拠のないマンクチ指導っていうのは本当やめるべき。誰のためにもなってない。だ自分のお金っていう戦力をですよ、これはもうお金の使い方っていうのはその自衛隊の作戦計画と同じわけですよ。作戦計画と同じわけですよ。自分の部隊には今これぐらいの戦力がある、でどこにリスクがある、敵がどこから攻めてくるかとか敵の戦力はどれぐらいとかって、そのリスクを見積もるわけじゃないですか、演習とか、訓練でも CPX でも何でも。で見積もって、敵の可能高度はこうだね、だからここから来る可能性がここに一番リスクが高いね、じゃあそこに部隊をどれぐらい配置しましょう、でも一応こっちからも若干来る可能性あるからそっちもじゃあ予備としてこっちも備えておきましょう、こっちは、戦力に余裕があればいいけれどもほぼほぼないだろうと、じゃあそっちの可能性は捨てようと。だそういう自分のじゃあ持ってる手持ちをどうそのリスクの大きさ可能性と確率に応じて振り分けていくかっていうのが自衛隊のその作戦計画ですよね。それをお金ともう一緒のことなんですよ。自分の今持ってる給料だったり貯蓄はどれぐらい、手持ちはどれぐらいで、自分が考えるリスクは例えば老後の長生きに対する備え、子どもの教育資金に対する備え、あと介護とかいろんな亡くなった時の備えって、いろいろこうリスク考え出せばいろいろキリがなくありますけど、あとリスク以外にも自分はこういうことしたい、これは生きてるうちに絶対やりたい、これは自分はお金使いたい、そういうリスクだけじゃなく自分の生きがいだったり自分がこういう趣味持ってたりここにはお金かけたいっていうことってありますよね。だそういういろんなことを総合的に判断して、じゃあ優先順位つけたときに、じゃあここからこれぐらい配分していこう、配分していこう、配分していこう、こっちも一応リスクはあるけれども、ただ自分の戦力の優先、中で優先順位は低いから、じゃあそっちはしょうがないから、もう捨てようと。そっちに回すお金はもう切ろうと。優先順位低いとか切ろうと。っていう感じでお金を配分していくっていうのがやっぱ大事なんですよ。それぞれお金に対する価値観は違いますから、中にはやっぱり不安っていうリスクっていうものをに備えることがやっぱり一番大事だと思ってる方もいるので、そういう方は保険にお金かけたらいいですよ。ちゃんと計算をして、自分にはこれぐらい、ここのリスクを守るためにはこれぐらい保険かけなきゃいけないんだな、で守りをガチガチに固めて初めてじゃあ次自分のことやろうっていう、そういう方であれば、保険にお金ガチガチにかけてもいいと思うんですけども、でもそういう方ってそんなにいないじゃないですか。やっぱり万が一のリスクよりも万が9999はみんな長生きしていくわけですから、これからの時代本当に自分はどんなとこにお金を使ったら幸せなのかな、本当は自分どういうとこにお金使いたいのかなっていうところをしっかり見定めた上でお金を配分していく。その中で保険の優先順位が低いんだったらそれはそれでいいですよ。そう。もっとお金、自分がせっかく汗水流して厳しい訓練を乗り越えて得たお金なんだからちゃんと考えて使いましょうと。今日の使い方が、で遊ぶなら 若い頃遊ぶなら遊ぶに使ってもいいと思います。飲みに行くのが好きだったら飲みに行けばいいし、女の子と遊ぶんだったら女の子と遊べばいいし、うん、もうパチンコはどうかと思うけど、自分もやってたからあれですけどね。若い時に遊ぶっても大事だけど、やっぱりあるその一方でやっぱ最低限これぐらいは将来のためにやってた方がいいよねっていうこともあるので、その辺しっかり自分の中でこう優先順位して戦力配分して、やるべきことをやっていくと、うん、そうなんですよね。だから本当一番最初は保険にばっかりお金払ってる場合じゃないよと。まずやっぱりなんだろう、最近投資の話、イデコとかニーサの話を去年は重点的にやってきましたけど、やっぱ最終的には保険見直さない方にはどうにもならない、うん、限られた給料の中でイデコニーサやってたら保険をどっか見直して節約したお金で別にこう持っていくしかないんですけど、それが自衛官の場合保険だから、まずは保険を見直して守りを固めた、しっかり守りを守るべきところを守った上で、じゃあ将来のために増やしていこうと、この流れですね。保険を見直して次攻める、守りを固めてから攻める、この流れです、自衛官は。だからもう9月、今年も9月ですけど、今年半分は原点に戻って保険の見直しっていうのをしっかり、保険守り方っていうのをしっかり皆さんに改めて伝えていきたいと、うん、いうところですね。だからインデックス投資とかイデコっていうのはもう一回決めちゃえ、大体もう理屈のところで理解すればそんなに複雑なものではないというふうに私は思ってますけれども、そっちに行くためにもまず保険をしっかり見直す。保険に無駄金払ってたら穴の開いたバケツにずっと無駄にお金払い続けることになるので、それじゃ意味ないよねと。穴の開いたバケツにいくら水を注いで増やそうとしても増えないよねと、うん、いうところですね。いや本当コロコロ制度変えるのやめてほしいですよね。でも世の中諸行無常なんで、ひとえに風の前の塵に同じなので、でも変わっていくものはしょうがない。変化は変化するものとして受け入れて、外側の環境がどう変化しようとも しようとも自分はこういうふうに対応していくぞと、自分は自分でできることをやっていくぞっていう態度がこれからますます多分重要になってくるんじゃないかなと思います。保険が全てではないということですね。保険アバックその通りです。保険はエアバッグでしかないですから。でも皆さんエアバッグにお金をかけてる、うん、エアバッグに、そんな車買うときエアバッグにばっかりお金かけないじゃないですか。でも多くの人がやってることはエアバッグにばっかりお金をかけて、車本体だったり自分に対してお金をかけないって言ってます。要は本人が誰のために、何のために貯蓄したいかってことですね。まあ将来楽しむためもあるし、イデコとかニーサ使うと結局想定できる期待リターンが高いので、今の積み立て額を若干抑えることができるんですよね。そうすると今に使えるお金も、今に回せるお金も増えてくるので、ほんと一石二鳥だと思います。銀行預金だったら月に5万積み立てなきゃいけない、積み立てなきゃ達成できないような貯蓄目標が、イデコニーサだったら月3万ぐらいで済むかもしれないと、積み立てれば到達できるかもしれないと、うん、やっぱそこの差ですよね。将来のためにやるんですけど、それが回り回って今を充実させることにつながるというのが投資だったりするので、うん、ヒロさん、新兵の保険加入は指導力層の指導だからと。まあそのね、私も身体の班長やったことありますけど、やっぱ知らない、分かんないわけですよ。上の人から教わってるわけじゃないので。だからそういう意味では本当にかわいそうだ、かわいそうというかやっぱ大変だなとは思いますよ。そういう誰にも教えられてない状況で部下にそういう服務指導だったり金銭管理教育しなきゃいけないので、ある意味やっぱ大変というか被害者というかね、やっぱそういう方たちがに誰か本当は教えてあげなきゃいけない。 ちゃかですさん、こんばんは。お金かけすぎはもう一つあるを パチンコ屋に通ってる人もあるかもよ。こんばんは。あ、こんばん。そう、パチンコ屋もそうですね。そう、パチンコもね、自衛隊の周りはパチンコ屋多いですからね。どうしたって、クジラ Q さん教える側分かってませんから。最近明らかに指導される側の若者の方が計画的に投資したりしてて驚きます。勉強家の若者も出てきますよ。そりゃそうですよね。このネット社会に応じて今おかしいと思ったらみんなすぐ携帯で調べますからね。うん、そう、水瀬さんのブログもぜひご覧ください。ヒロさん、保険は今の自分が2年後5年後の自分じゃない。何かあった時に家族が生きていくための手段。そうなんですよ。家族を守るため、自分が守りたい人を守るための手段が保険なので、じゃあその家族を守るためには一体いくらあればいいのというところですよね。クジラさん、おじさんたちスマホ持っててブログ読まないから。ああ、そうですね。だからそこもまあ難しい世代ではあると思いますよ、やっぱり。あっちゃかですさん、積み立てNISAと普通のNISAどっちがいいのかな。もうそれはもう一重にどっちがいいとは言えないですね。その人がの将来的な目標、積み立て目標はいくらなのか、で年間に積み立てるべき金額はいくらなのか、どんなものに投資していくべきなのかっていう、そういう総合的に判断して、じゃあNISAの方が向いてますね、積み立てNISAの方がいいですねってのは決まってくるので、うん。ただまあそうですね、単純に定積みみたいな感じで、積み立て投資をしたいんであれば、金額にもよりますけども、積み立てNISAの方が今から始めるんだったらいいんじゃないかなっていう感じはします。あとはその人個人の事情を聞いてみないとわからないところではあります。そうですね、本当これから、まあ、激動の時代になってくるわけですけれども、まあ、皆さんがこのどういうふうに人生計画を立てていくか、どういうふうに自分の人生を生きていくかっていうところは、今まではなんとなく定年を迎えてくればよかったところですが、やっぱ自分自身でどんな人生にしていったらいいかなっていうのをしっかり考えていく必要がある、イメージしていく必要があると、じゃあそのイメージするためにどういうふうにすればいいかっていうと、自分でちょっとでもいいから人生の流れっていうのを考えていくべきですね。イメージしていくべき。長男長女、そのためにどうすればいいかっていうと、こういう感じで、まあここまで本格的にやらなくていいけれども、ちょっと待ってくださいね。今例えばこんな感じで、画面変えますか。プリントキャプチャー、例えばこんな感じで、まあ、下の方はまあいいとして、まあ、上見てほしいのは上の方ですね、この辺。これ自分の我が家の、年齢のものなんですけれども、時系列に並べてみるだけでやっぱり自分の人生をイメージできます。あ、自分今35歳なんですけど、2018か、これ子供が、長男が例えば大学入ると、あと7年後でもう大学通うとか、あ、16、あ、子供たちみんな育っていくのが15年後、自分が50歳の時なんだなとか、 そう、こういう時系列を並べてみるだけで、あ、頑張りどころはあとここ10年ぐらいが勝負だなとかですね。あ、みんな家族みんなで過ごせんのもあとね、5、6年なんだなとか。あ、じゃあ自分が年金もらえるまであと30年ぐらいあるけど、この30年どういうふうに過ごそうかなとか。で、これだけの期間で貯蓄していくと、例えばイデコで積み立てていくと、まあ、金額どれぐらい積み上がるんだなとか。ああ、この辺で例えば長男結婚だなとか。まあ、こういうのを時系列に合わせてみるだけで、まあ、イメージってどんどん膨らんでくると思う。イメージが膨らんでくれば、ああ、今やるべきこと、今のうちに何かやっとかなきゃいけないな、なんかいつまでも、あと何年もあると思ってたけど意外にないなとか、そういったことにどんどん気づいてこれると思うので、別にこういった Excel とかで立派に作らなくても、手書きでも何でもいいので、家族の年齢をこういうふうに並べてみるだけで、全然そのイメージの度合いが変わってくると思います。自衛官であれば、54で定年なったとすると、それ前にできている貯蓄これぐらいだけど、まあ、この下の数字は今この間お客さんの記事って適当ですけど、これぐらい積み上がってるんだなと。で、これがじゃあ3年ぐらい定年伸びるとどうかなと、あ、これぐらいプラスになるんだなとか、この辺のシミュレーションをしっかりしてイメージできてるってことが大事なんじゃないかなという感じですね。まあ、ライフプラン表みたいな感じですね。そうそう。まず自分たち家族が今後、自分が何歳の時にどんなイベントが待ってんのかとか、今から貯蓄していくとどうなるのかとか、その時に住宅ローンの残高がどうなのかとか、そういったところを一つ一つ、なんとなくじゃなくて、はっきりイメージできるように、数字で明らかにしていくというような感じですかね。まあそんな感じです。だ、若い人も、もちろん若い人遊ぶのも大事。やっぱり若いうちに遊んどかないと、将来あの時遊んどけばよかったって後悔するし、そういう後悔が残ってると変なお金の使い方しちゃったりするんで、若い時に遊びたい時に遊ぶっていうのはもちろん大事。だけど、その反面、今のうちから少額でもいいから、貯蓄できる仕組みっていうのを作っていくのも大事。5000円でも1万円でもいいよ。ただ、その仕組みを作っとくか使っとかないかっていうところだけで、多分将来何百万何千万っていう違いが出てくる。興味を持つか持たないかで何百万何千万って変わってくる。だったらね、やっとこうぜっていう感じですよね。ピングジさん、NISA も種類あるんですか？あります。積み立て NISA、ジュニア NISA、普通の NISA。それぞれ年間で積み立てられる額とか、その NISA ってその増えた部分に20、通常であれば例えば100万円が120万円になりましたって言ったら、その20、増えた20万円の部分に20%の、約20%の税金かかるんですけども、 NISA っていうのを積み立ててると、そこの増えた分に対する部分に対する税金ゼロでいいよと。いうような制度が、大まかに言えば NISA ってそういう制度です。だから、で、その NISA、 積み立て NISA、ジュニア NISA っていうのは、その年間で積み立てられる額、例えば NISA だったら年間で120万円までだったら積み立て OK だよ、積み立て NISA だったら40万円だよ、ジュニア NISA だったら80万円まで積み立て OK だよというような、そのいろいろ年間で積み立てられる額だったり、あとはその税金ゼロにできる期間ですね。NISA だったら5年間。5年間で増えた部分に関してはゼロでいいよと。積み立て NISA だと20年間。とか、その税金ゼロにできる期間とか、あと年間に積み立てられる額とかで、ね、それぞれ違うと。ちょっとややこしい制度になってますけどね。株取引やってますか？昔ちょっとやってましたけど、今やってません。積み立て NISA と NISA の併用できないの、それが不便ですよねと。 だからもう積み立て NISA と NISA 合体すればいいんですよ。ややこしいことしないで。年間120万までで、非課税期間無制限。本当イギリスの、ISA と同じ風にすると、ややこしくするとやっぱ使う人がねどうしても難しくて使う人少なくなっちゃうんでシンプルに行こうぜって感じですけどね。スーママさん、前回のライブに初見で息子が参加していたらしい。少しは勉強する気になったか、いいことだ。いやーいいことです。うん、須賀川出身なんでよろしくお願いします。いやでもそういうのに少しでも興味持ってくれたっていうのはやっぱすごいことだと思いますよ。若くしてそういうちょっとした興味から何かが変わってくるので。橋子さん、最近自衛官専門のマンション投資の高校をネットで読みますが、家計防衛隊長的にどう思いますか。ちなみに日中を退職したワイサカさんは一棟マンション投資して悠々自適な生活を送っているそうです。へえ。もう私読みましたよ、その自衛官専門のマンション投資の本。うん、まあどこの馬の骨かわからんような業者に任せるよりはいいと思いますけど、ただ不動産投資っていうのは一回手をつけると後には引けない。あ、やべやめとけばよかったと思っても引くに引けない、手を引くのが難しい投資になるので、よっぽど勉強してからやんなきゃやるべきだと思います。逆に投資信託っていうのは手を 引こうと思えばいつでも引けるので、あーやめとけばよかったと思えばいつでもやめられるし、またスタート再開するのも簡単だし、そういう意味では投資信託っていうのは非常にこう始めやすいやめやすいということで、本当気軽にもっとやっていい投資なんじゃないかなと。100円からでもできますしね。ただ、まあ、不動産投資はそうはいかないので、やるならよっぽど勉強して、業者任せってのがダメです。一番業者任せじゃなくて本当に自分で勉強して納得、完全に理解して納得した上でスタートするっていうのは本当不動産投資、投資信託以上に、投資信託の何倍も本当に勉強が必要だと思います。投資、うん、いつか自分も不動産投資やってみたいと思いますけどね。水瀬さん、自衛官の皆様が大切な本業に集中できるように資産運用はあまり手間がかからない方が良いと思います。そうですね、やっぱりあくまでもその本業があって自衛官っていう職業があってこその投資だったりそういう将来設計なので、まずは本業に支障を及ばさない範囲でやることが一番大事。マンション投資もそういう形でできるんだったら OK だし、やっぱそういうところで手間暇かかるんだと副業っぽくなってしまうとやっぱ本業にも支障出てくるということなので、なるべく本業あっての投資だよっていうことは忘れちゃいけないと思います。うん、時系列は一回作ってみるといいですよ。それだけで全然そう、あと何年で何しなきゃいけないな、あ、学費どれぐらいだなっていうのが見えてくるので。クジラ Q さん、積み立て NISA って来年になると年度画面が切り替わるんですか、また1年生だから分からなくてと。おー、そうですね、また、まあ、でも今年、あ、そうですね、年間の積み立て額が切り替わるんじゃないですかね。今度宮の相川、娘時間あるって絶対見ておけと進めておきます。これはほんまに言えないようです。あ、ありがとうございます。ヒロさん、マンション投資相当条件良くないと無理ですね、有意識って言ってもどの程度かと。うん、マンションってよく買っただけで例えば1億円の資産ができましたみたいな広告ってよくあると思うんですけども、1億円のマンションを買ったってことは1億円の借金があるってことなんです、逆に言えば。うん、マンション1棟買って例えば1億円で買ったとします、資産1億円だけど負債も1億円なんですよ。そうするとプラマイゼロで、結局その純粋なプラスとしての資産っていうのはゼロなわけですよね。資産1億円、借金1億円だったら。 で、その資産1億円、負債8000万だったら、その純粋なプラスの資産として2000万みたいな感じ、純資産っていうんですけど、それだからよくその不動産屋さんの広告だったりセミナーだったりある、私は何億円の資産家になりました、その反対側にじゃあどれだけの負債があるのか、借金があるのかっていう、そこはしっかり確認すべきことがある、できるところ。だから安易にそれ投資、不動産投資とかの、まあ、何のどんな投資でも一緒ですけど、必ず裏側にはプラスとマイナスは、あの鋼の錬金術師じゃないけど、必ず釣り合ってる等価交換なんですよ。だから資産いくらって言ってるその裏側にじゃあ負債はいくらあんの、それを得るために背負ったローンはいくらあんのっていうところまでしっかり確認しなきゃいけない、うん、資産じゃなくて大事なのは純資産だよってことですね。海口蔵さん、ほったらかし投資で任務集中できます、うん、特に海上自衛官さんなんていいと思いますよ、あのイデコとかニーサで積み立て投資っていうのは海の上にいても全然大丈夫なので、携帯の電波通じなくても大丈夫なので、うん、ヒロさん、こういうお金の話30年前に知りたかったと。いや30年前ね、逆にないんですよ、やっぱできなかったと思います。こういうイデコも使えないし、ニーサなんて制度もないし、投資信託もあの水瀬さんよくの本にも書いてありますけど、ほんの10年前ですら手数料がすごく高くて、あの大変だったという話なので、ようやくこういう投資に対する環境がここまで劇的に改善できされたっていうのは本当最近です、うん、でもこういう意識があればね、私も新体の時とかね、20代の時にこういう知識があったらすぐ全然違っただろうなと思いますけども、うん、でも今から行動しても遅くない精神やってます。そうですね、あっちゃかです。イデコがないとき老後は不安でしたが、個人年金保険2つで入ってます。うん、そうですね、まあ、個人年金もまあ入った時期にもよりますけど、イデコの枠の中で個人年金やるっていう方法もありますからね、その方が税の戻りとしては大きいし。お、安倍さんこんばんは、どうも、間もなく終わりますけれども、水瀬さん、積み立てNISA年度画面の切り替わり等は証券販売会社、証券会社によシステムによります、一律でない販売会社に問い合わせると教えてくれると思います。あ、なるほど、案外そういうところって注意してみてない、いつの間にか切り替わってたみたいな感じですよね。あれ、なんか話そうと思った、忘れた、後でまた思い出して話そう。ピング氏は自分の詰めてる会社が10月から最低賃金上がることで先行して今月から時給上がることになりましたが、税金の徴収目的があると聞くので賃金が上がるのはありがたいですやら複雑なし。あ、なるほど。あ、そうそうそうそう、楽天証券といえば楽天証券いいですよ。まず最近あった楽天証券のニュース、まず一つがポイントでも積み立てられるようになりましたよと。だから楽天カードとか、あと楽天でお買い物すると、ポイントってつくじゃないですか。で、あれで、まあ今までもそれで、投資信託とか、ポイントで投資信託を買ったりはできたんですけれども、それが積み立てにも使えるようになったと。で、その毎月ポイントって残ってる額違うと思うんです。だから2000ポイントある月もあれば、ポイント全然ない。月もあると思うんですけど、そういった時どうするかっていうと、例えば積立金額を5000円毎月5000円に設定してた場合、まず優先的にポイントから積み立てていきますと。でポイントで賄いきれてない部分をあと現金なりで引き落としますと。ポイント優先だ、ポイントが2000ポイント、積立金額が5000円の時にポイントが2000円分あったとしたら、足りない3000分を現金で積み立てますと。逆にポイントが5000点分あって積み立ても5000円だったら、その月は現金での積み立てはありません。全部ポイントでも賄えますよというような感じで、本当にまずポイントで積み立てできるようになった。それはNISAでも使え、積み立てNISAでも使えると。で、もう一つが、楽天カードで積み立てができるようになって、で、それで楽天カードで積み立てると、1ポイント、1%、 1% のポイントが毎月つくと。でオリーブさん言ってくれてますけど、毎月5万円までカードで積み立てられると。だから5万円積み立てて 1% だと500ポイント毎月つくってことですよ。うん、そう、楽天カードだ。楽天カードでだから毎月積み立てると、それだけ毎月利子がつくってことですよ。 1% 分の利息が、だから福利効果がものすごいことになりますよ。だからほんとね、楽天証券素晴らしい。今まで SBI と楽天証券、 SBI 証券と楽天証券ってあって、私はずっと楽天証券を押してきたわけなんですけども、やっぱり楽天証券いいぜと。だから楽天ポイントで毎月の積み立て投資もできるわけですから、もう電気代とか水道代とかガス代とかそういうものも全部楽天カードで払って全部楽天カードにまとめれば、毎月結構な額のポイントになると思うんです。うん、そのポイントで投資信託を買える。ってことは、そのポイントを現金化できるのとイコールなんですよ、それって。ポイントを現金に変換できるのと一緒なんですよ。すごくないですか？すごくないですか、これ。楽天証券。よかった、今まで楽天証券みんなに勧めてきて。だこれを機会にぜひ楽天ポイント、楽天カード。この楽天カード作ってね、それで積み立てもしていくと、まあ、無理のない範囲で。だから本当楽天経済圏っていうのは、楽天証券っていうのは本当に素晴らしいというか、もうますます楽天証券推しだなというふうになってます。うん、もちろん SBI の方が優れてるところもあるんですけども、いや楽天ですよ、時代は。よかった、楽天推しで。だから皆さん、これから始める方もぜひ楽天証券で始めてください。でもし、あ、自分だけで始めるのはちょっと厳しいなという方は、私にご相談ください。一緒に楽天証券で積み立てをしていきましょう。毎月500点、例えば毎月5万円の積み立てで500ポイント作ってたら年間で6000点ですよ。すごいですね、利息で考えれば。1万円でも100ポイントつきますからね。そうそうそう。だから本当、まあ、これからその自衛隊の定年とか伸びる、あとはイデコもいろいろ変わる、制度変わる、で楽天もいろいろなんかすごいいい改善になってきたというところもいろいろあるんですけど、要はでも将来に希望を持って、そういう不確定要素がある中でも自分にできること、自分にできることっていうのがいっぱいあるので、そういったのを一つ一つやっていく。今自分にできること、だからその心配してもしょうがないことはもう心配してもしょうがないんで、そっちはとりあえず置いといて、じゃあそっちは置いといて、自分には今何ができるかっていう、そこをしっかり、そこをしっかり、自分にできることに集中してやっていく。でそういう仕組みを作ってしまうっていうことですね。うん、本当、まあいろいろ皆さん不安なことだったり、あ、これからどうなるんだろうっていう思いって、皆さん不安だったり期待だったり、いろんな感情が今現場でも渦巻いてるところだと思うんですけれども、繰り返すようですが、自分に今できることをまずやっていく。心配してもしょうがない、自分にはどうにもできないことはまず置いておく。じゃあ皆さん自衛官に今できることは何か、ここを簡単にまとめてしまうと、無駄なところをとにかく減らして、将来のためにどれだけ回す、お金を回せるか、集中させることです。選択と集中ですよ、戦力の集中ですよ。そうだから、ここにどれだけこうお金を集中させることができるかっていう勝負なので、だから保険に余計なお金を払ってる場合じゃないと、うん、への突っ張りはいかんですよと。 違う、これちょっと違うな、への突っ張りがいらんですはちょっと違う、それはちょっと違うけど、うん、とにかく払いたくないものにお金を払うのをやめて、本当に自分たちのためになる、自分のためになると信じることにお金を集中させる、自分の使いたいところに使うってことです。そのためには本当保険だから、ここもう今日もう酔っ払ってるから言っちゃうけど、まあ、保険の入り方も、あ、そう、保険10月いつだ、9月30日日曜日、9月30日日曜日に Zoom による保険の見直し講座やります。9月30日の13時ぐらい、まあちょっと時間まだ決めてないけど、9月30日の、日曜日ですね、日曜日、保険の自衛官のための保険の見直し講座オンラインでやります。 Zoom を使って、あ、まあ、YouTube の方がいいのかな、 Zoom 使って、基本 Zoom 会話できるから、そこでがっちり保険を見直す講座をやります。だぜひ皆さん保険まず見直しましょう。うん。9月30日日曜日ですよ、日曜日の午後、夜じゃなくて午後1時とかからオンラインセミナーっていう形でやりますので、ぜひ皆さん参加してください。だ保険の無駄をまずバツッと切る、それを投資に回す、これだけで全然違うから、うん、もう、まあ、これはでも自衛官以外にも使える方法だし、親御さんとかね、息子さん娘さんが自衛官の方が聞いて娘さんとかお子さんに伝えてもらってもいいですよ。でこれはもう自衛官以外の人にも使える知識です。だからぜひこの9月30日日曜日、今から約1ヶ月後ですけども、ここのオンラインセミナーで保険の基本基礎見直し方っていうのをがっつり見直してほしい、うん、だこれにぜひ、まあ、続報今度、まあ、ブログ記事とかでも上げますけれども、ぜひそこで保険の見直しっていうのをしっかりやって、それから投資に行くというところをやっていきましょう。もうすでに投資始めた人でも保険をまだ手つけてないよっていう方は、そこでぜひ学んでほしいというところですね。はい、9月30日日曜日13時っていうことでカッコ仮にしておきましょう。 Zoom さえ入れとけば大丈夫です。あとメルマガとかブログで告知しますけども、で、受講料としてもリーズナブルな感じ、会場費も何も今これと同じような感じでやるので、リーズナブルな感じでやるので、ぜひそちらもご期待ください。そうそう、まあ、自衛官の方はね、月火水木筋肉マン、金土日は遊びたいヤッホーって感じだと思いますけれども、そうそうそう、だけどね、まず自分たちのこの充実させるってことが本当大事なので、これからは水瀬さんがめっちゃノリノリでそう、筋肉マンね、まだクレジット払いできないんじゃないですかね、うん、確か9月か10月から9月末か10月末だったと思うので、またこれについて改めて動画なりブログにしたいと思います。そちらもご期待ください。ということで、筋肉マンの話で戻り上がってしまいましたが、そろそろショートラッパということで最後、なんだ、乾杯しましょう。またでは皆さん、コップの準備してください。あと、もし A 内社の方いれば消灯にはショートしてください。どうですか、あとちなみに今日いつもと違ってこの雰囲気ね、最近YouTube の更新もすごく頑張ってます。 YouTube の方今ちょっと重点的にやってますもん、ね、では皆さん最後の乾杯参りましょう。これちょうど終わりだ。2本開けた。500、2本開けるなんて俺今日酔っ払ってるな、これ。では皆さん、今日も2時間というあっという間の時間でしたけれども、ありがとうございました。もう終盤にもかかわらず、今何人見てくれてる？まだ50人近く見てくれてますね。本当ありがとうございます。で、まあこれから自衛官もその定年延長だったり、いろいろ、状況の変化っていうのがどんどん起こってくると思いますけれども、 繰り返し、本当何回も繰り返すようですが、今自分にできることをまずやると。心配してもしょうがないことは心配してもしょうがないので、自分ではどうにもできないので、今自分にできることは何か、それをやっていく、っていうことです。なので今できること、まず保険の見直し、そしてイデコ、ニーサ、あと共済貯金を上手に使っていくっていうところですね。そこをしっかりやっていくということで、9月30日日曜日の13時から、オンラインセミナーということで、全国から参加できるような感じで保険をがっつり見直そうぜっていうオンラインセミナーやりますので、ぜひそちらも、ブログメルマガで、告知していきますのでお楽しみに。ちなみに今のところ、料金はまだ受講料は決めてませんけども、年間単位さん、あとマネーズブートキャンプ単位さん、 MBC 単位さんについては参加無料ということで、参加はもちろん無料ということでやっていきますので、年間単位さん、1年単位さん、あとマネーズブートキャンプ単位にも、今のうちに入隊しておくのがいいのかなというふうに思います。それでは皆さん、今日も2時間お疲れ様でした。ショート過ぎてしまいましたけれども、また明日から1週間頑張りましょう。それでは乾杯、お疲れ様でした。あー、うまい。中坪さん、元気時間です。ありがとうございます。こんばんは、はじめましてですね。いやー、今日は本当多くの方にね、なんか喋りたいこともっとあったような気もするけど、どこまで喋ったのか、全部喋れたのか、皆さんに満足していただけたかっていうところですけども、皆さん本当お疲れ様でした。もし今日の動画良かったなと、役に立ったなと思ったら、グッドマークお願いします。で、チャンネル登録の方ももう少し4500人ということで、チャンネル登録の方もお願いいたします。で、次回の生放送に関してですが、次回が2週間後ですね。また今2週間に1回になってますので、次回の生放送が2週間後で9月16日日曜日の夜9時からということになっておりますので、そちらもお楽しみに。はい、2週間に1回ってのいいですね。なんかこうちょうどいい感じで話題がこう積み重なると、話題ができて皆さんも話したいことがいっぱいあると溜まってくるということで、2週間に一遍のペースで今後やっていきたいと、今後も続けていきたいと思います。特技我慢さん、お疲れ様でした。ピングチさん、再来週と。ミグンソさん、ありがとうございました。ピングチさん、グリーンゲジットさん、ザッキーさん、阿部さん、オリーブさん、ありがとうございました。スンママさん、アンチャカデスさん、クジラさん、しんちゃんさん、お疲れ様でした。海軍曹さん、星子さん、クジラさん、あと水瀬さん、お疲れ様でした。いや、でも人生への突っ張りはいらんですよぐらいの、それぐらいのキラキラ気持ちでなるようになるみたいな。ココアミルクさん、 SBI もね、逆に楽天でも SBI みたいにその定期自動解約みたいなのもできると完璧なんですけどね。ヒロさん、はい、お疲れ様でした。本当皆さん今日はありがとうございました。最大60人っていう、60人以上という本当は今までで最大の人数で、本当に見てくださって本当ありがとうございました。水瀬さん、ありがとうございました。おやすみなさい。また明日から、お仕事、皆さんそれぞれあると思いますけども頑張ってください。掛け棒板としても9月30日のオンラインセミナーだったり、あと10月末に神町でちょっとゲスト講師ということで、神町の感謝近くでセミナーを、ゲスト講師としてセミナーをやるかもしれませんので、そちらもおよい決まり次第ご連絡させていただきます。他にもうちの地域でセミナーやってほしいなっていう方だったり、要望あればご連絡ください。はい、それでは皆さん、 いつもと違う感じ、今日明細じゃないですしね、いつもと違う感じでやってましたけれども、はい、また再来週よろしくお願いします。それでは皆さん、おやすみなさい。さようなら。グッドマーク、チャンネル登録、あとコメントの方よろしくお願いいたします。あとマネーズブートキャップ対月単位とあと年間単位の方もお待ちしております。始めるなら今って感じですね。楽天証券はまさに、ではではさようなら。アーカイブは1週間公開しておきますので、興味逃した方、途中で退席した方もぜひ見直していただければというふうに思います。それでは皆さん、さようなら。